けど、交通事故で亡くなる方よりも自殺者が増えておりまして、あの最近の新聞だったんですけど、4名の方が家で亡くなりまして、あの43歳の奥さんと46歳の主人で、あのどうもそれは無理心中らしくって、小学生の6年生の男の子と1年生の男の子が、その日は運動会、前日運動会があったので、その日は翌日はあの遠足だったらしくって、その家が丸焼けになってしまいまして、行きましたら灯油をたくさん巻いて、どうも無理心中でお父さんはお仕事なしてたかって言いましたら、瓦職人だったらしくって、仕事が最近なくなったということで、とっても悩んでおりまして亡くなりました。そういうケースを読ませていただくと、とっても心が痛むんです。先生はあのそういうふうな状態で、たくさんの方が日本の大事な方々が亡くなっておられるんですけど、宗教者としてどのようにお考えでございますか、お尋ねいたします。
ちょっと不足です。なの交通事故で死ぬ人とか自殺者が死ぬ人が多いんですよ。それを知っておけばいいんですか。今交通事故が多いんですよ。
3万人です。3万人超えてるからですね。これ
9年間連絡してるんですよね。大変なことで、
まあ、自殺未遂もありますから、自殺して本当に亡くなった方が3万人ですからね。自殺しようって知れなかった方を含めると10万人とも20万人とも言われてるんですよね。1日に何人ですかね。
いやそれ一つが二つのね原因でそうなったっていうのはなかなか言えないと思います。いろんな原因が重なり合っていると思いますが、一つですね、私が感じていることを、ね、申し上げるしかない。今ちょっと宗教家として言われちゃったんですよ。私の前で宗教家って言われるとゾクゾクっとするんですよ。最近やっぱりその子殺し親殺し右が目立つよね。それね、社会学者の統計論なんかによりますと、そんなに増えてないってことですよね。犯罪総数が決して増えてるわけじゃない、統計的に言うと。でもそれも本当かなとも思うんですが、ただやっぱり我々はやっぱり確実にそういう残虐な事件が増えているというふうに感じているわけですね。体感犯罪の数というのは非常にやっぱり増大している。これはまあ疑いがないです。で、そのね、子殺し、親殺しの問題なんですけれども、私はですね、もう、人間が本来持っている殺意、殺意が蓄積されて、拡大して、これが社会に溢れ出始めた。普通は殺意っていうのはですね、社会的な抑制力が働く、個人の抑制力が働くし、殺意まで来てもそれを実行行為に移させないっていう、そういうような規制が働くんです。これを考えましょう。で、殺意そのものは人間やっぱりどんな時代でもみんな持つんですよね。特に今の時代、殺意を抱く人間が多くなったとも思いません。それはイエスの時代、釈迦の時代からもう変わらないほど人間ってのは、ちょっと間違いの殺意を持つ存在だと実は思ってるんですよね。よく言うんですけれども、どうでしょうね。人間というのはその習慣的には神になることができるんですね。ただ目の前の川に子供が落ちて溺れたときに、自分が飛び込んで助けたいと、自分が死んでも助けたいと、習慣的には思いますよね。習慣的には神になってるんですよ。だけど、本当にそう実行できるかどうかは別ですよ。人間にはやっぱり、それ神になりたいっていう願望があるし、そういう気持ちがある。それと同時にですね、恋人を奪われた時に、あの野郎を奪ったやつを殺してやってと、瞬間的に、瞬間的に思ったことありますか。そういう経験は誰でも大内障害が面白い。瞬間的に悪魔になるんですね。で、瞬間的に神になったり瞬間的に悪魔になったりすることを持続しないっていうところがまた面白いところっていうか、一種の運命になってですね、いいところもあれば悪いところ。で、その瞬間的であるということはやっぱり社会的な規制があったりして、あるいは教 教育とか家庭の環境によってそれを抑えるということ、そういう文化装置が働いていたわけです。それはもう聞かなくなっちゃう。でその殺意がまっすぐに向かうのは他人ですよね。ところがやっぱり人によって他人を殺せない人もいるわけですよ。殺意は持っていて、その殺意を他者に向けるんだけど実行できない、そういう人間の中にその殺意を自分自身に向ける人間がいるわけです。だから殺意っていうのはどっかに放出しないと収まりがつかないと。それが自殺者を増やしている、まあ、ちょっと理屈っぽい説明になるんですけれども、それが一つあるような気がします。それは殺意が非常に拡散し始めたから、それは自分に向かっている。もう一つ大事なのは、他者にも向けられない、自分にも向けられない人間がたくさん同時に存在しているわけですね。他人を殺すこともできない、自分を殺すこともできない、その人間はどこに行くのか、鬱の状態。現代が鬱の時代と言われるのはやっぱり殺意が拡散し始めてですね、いろんなところに向かっていることではないかなと思うんですね。どうでしょうかね。
不安
なっていうか、それを、
まあ、専門家ではないですけど、聞いてますね。意識をする第一歩にしていただきたいなと思って、で山本先生、ちょっと後でお聞きしてみますけど、お父さんの立場からこうお話ししますと、山本先生、前回お見えになった時に、僕死んだら、もうそのお骨はもう、あのこうね、こう小さく砕いて、で、あの本願寺のこう門の柱のところに、そこで置いてもええんやとかね、っていうことはね、まあ、私もそう思うんですよ。私自身がね、別にそのもうお骨は墓に入れて、あの千の金じゃないですけども、あの、手を合わせてもらわないでも構わないなという気はするんです。そうね、あのこう今までは誰かがあの生まれたら、誰かが結婚したらとか、誰かが亡くなったらとか、結婚式もお葬式も隣の方も隣の方もまた隣の方も全部同じようにっていうようなこうありましたよね。で、あのこの頃はもうそのこう若い方が結婚するにしても、そのおじいちゃんおばあちゃん孫が結婚するからでお祝い一生懸命準備して待っとったら。もう披露宴どっかでもう済ましてきたよとか言うて、お兄ちゃんおばあちゃんもう呼んでくれんかったとか、がっかりするような場合があると同じように、その結婚でも形態がいろいろ変わってきます。お葬式でも、その例えばお墓さんでも、お仏壇でもそういうことの考え方がいろいろなってきますね。
だからインターネットにあのお墓の写真をこう全部写して、あの遠方の方にお参りできない方は、その写真に向かって、
インターネットに合わせたら
ええだろう。遠距離で燃えるの時になるのがあれだけど、例えばアメリカとかに行っていて、
アメリカとかに行ったら日本のこの墓を移ってお
く、自分の移のお墓を登録したら、
それはこうやって出ますでも、まあ、例えばその何とかね、あの、パソコン立ち上げた時にその墓の写真がバンと立ち上がって
何を書いてあるんだろう、それをされてるお寺さんも
あるんですか。いいこと聞きましたね。山本先生、後で聞いてみますけれども、あの私一言言わせていただきますと、そのこうあのお坊さんですから、どなたかが亡くなりましたってかを駆けつけますけど、今言うようにその交通事故で亡くなった方が今までいっぱいおったんですよ。最近交通事故少なくなったんですね。医学は発達したのか、それとも労働状況が良くなったのか、私お坊さんになった頃に比べてみると、だから交通事故はあんまり減ってないけれども、最後に最後命まで落とすようにエアバッグが発達したとかね、シートベルトを見出して亡くならなくなってきた。重症の方はいっぱいいらっしゃいますね。自殺の方は自死っていう言い方をしますけど、自死の方はたくさんいます。1年間に何回か自死の方の恐ろしい気もあります。で、ただね、ただ、その、お坊さんの立場から言うと、お兄ちゃん、90歳のお兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなったら、以前はお家で亡くなってましたから、お兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなったって言うとね、孫とかひ孫さんがね、お兄ちゃん、おばあちゃんが亡くなった、本当に亡くなった姿をね、お布団だけでこうやって見に来ようとわけですよ、お部屋まで。で、本当にしんどくな、冷たくなってるなっていうのを実感しとったわけですね。死んだらこうなっていくんやな。ところがね、この頃はね、病院で、まあ、赤ちゃんが生まれた時も同じですけれども、お家で産みませんからね、本当に生まれた瞬間っていうのは、次の世代の方見てないですかな。で、誰かが亡くなって、もう気がついたらね、棺の中に入ってるんですよね。ですから、お家のその亡くなった方から言えば、お孫さんとかひ孫さん、これからの世代を作っていく人たちっていうのは、その犬が死んだとか猫が死んだ、ペットが死んだっていうのは見たことあるけど、本当に人間が亡くなったとか生まれた瞬間っていうのは見たことないんですよね。
うん、
で、そのインターネット、あの目の敵になさってますけれども、インターネットが悪いとか、その
携帯
電
話が。自殺とかでもネットで募って一回も会ったことない人と一緒に死んだりしてるじゃないですか。
この前女の方が亡くなったのもネット
で
の
考え者を
持ってね、
レンタンでね、耐えてするとか、 なんかそういうのはやっぱり新しいなと思って、ちょっと新しいそれに続けたいかなと思って、まあ対応しないといけないですけど、
大丈夫ですかね。だから社会はね、そのこう なんとなく私は感じるんですけれども、そのずっと進んでるっていうか、それが進歩と言えるのかどうなのかってわからないけれども、あの時代がずっとね、今の時代じゃなくて動いてるわけですね。よく動いてるか悪く動いてるのかってわからないですけれども、必ずもずっと動き続けてるような気がするんですね。でその時その時の社会の問題っていうのは、その人を殺したらいかんとかって言うけれども、今まで人間っていうのは、ずっと戦国時代から江戸時代からね、人を殺して戦争して刀を持ってきて鉄砲を持ってきて、ついこの前も戦争してきて、その誰が悪いのかっていうことは別にしてですよ、誰に殺せって言われたかっていうのは別にしても、そのずっと殺してきて、いわゆるもあちこちでね、人と人とが殺し合ってる。で、ここで誰かを殺したら私は捕まりますけれども、戦争で誰か何人を殺すとね、英雄扱いで表彰状をいただけるような、今でもね、そんな感じですから、困りますけれども、そういうふうな新しく何か何かこう便利なものが出てくると、必ずその便利なものに対して反作用するような何かが出てくるのかもわかりませんね。今の例えば地球温暖化なんかでもにある関係ないですけれども、皆さんが車に乗ってこれだけのエンジンもあって、あと暑いって言うから、どの辺もエアコン炊いて、エアコン炊いて室外機から暖かい分が出て、でそれでなお暑いからまたエアコン炊いてボリュームが出て、とこういうようなことですから、便利になったら裏腹に片方で何か困ることができてくるのかもわかりませんね。ご家族でご相談なさったらもいいですよ。
今日先生が色即デクっていう言葉を初めおっしゃったんです、
はい、
で最近色っていうのにすごくこう関心がありまして、はい、今日もここ1時間ぐらい見てましたら、すごく黄金色にこう輝いてるんですよね。でそこにこう垂れ幕っていうかあれがあるんですよね。でその色即デクっていうのは意味がはっきりわからないんですけども、はい、もう慣用語で私はもうバッと出るんですけど、はい、で今ヤンマーの、お坊さんも全部レンガ色なんですよ。
そうですね、
今朝
だね。
で今住職さんも着てるのも黒なんですよ。何かその仏教と色で、その人間って色気っていうのがいろいろなのが、そこに色ついた色気ってつながるので、だからその色っていうのを簡潔に、なんかちょっとバッとこう響くようなのがありましたら教えてください。
あれね、般若心経に出てくる色即是空、空即是色の色、色はですね、はい、カラーじゃないんですよ。物すべて、現象すべてを色と言ってるんですよ。あらゆる現象をあそこで、その地球上人間の周りにあるすべての現象は全部空だと。これが色即是空の色って言うんです。あれ色じゃありません。そういう意味での色気の色でもなければ赤でもないんだけど、じゃあそれ外してるかって、そうじゃ、それも入る現象の一つですよね。色気の色も、それからこういう五色の色も全部現象の一つですから、入ってはいるんだけれども、色そのもの、色気そのものではないんですから。それが言葉の意味ですけれども、それでは五色の色、黒、赤、白、黄、この色は何かというと、これは密教では非常に大事にするんですね。で世界は色でできているという考え方があります。それは例えば光線、光っていうものも、これ分析すれば七色の光になるわけですから、あるいは光は七色になる、百色にもなるという、そういう世界ですよね。だから宇宙がまたカラーで出来上がっているという認識が、これは仏教の中の、特に密教ではそうだと思いますね。東西南北を色で分けてその考える、黄色は中央なんですね。東西南北、東西南北は これどう当たったかな、西は青で、南が赤で東が青か、北が黒か、つまりそういうその方位が方位をですね色で示す。でそれ四方の方位の他に真ん中があるのが中央っていうのはね、中央は黄色なんですよ。だからインドやチベットでストゥーパって書いて黄金色って考えてますよね。
中央、
これが中央ね。東なんていうかね、黄色っていうのは中央の色っていうになってますね。でそれは他の分野にも影響を与えて、例えばその北京の北京城、紫禁城っていうのはあれ全部黄色ですよね。紫をその聖なる色とする考え方はもちろんありますけれども、同時に黄色を中央の色にするというのはこれは明らかに仏教の影響だと思いますね。だからインドのお坊さん方は黄色の僧侶と言ってます。でカトリックの坊さんは白と黒と赤でしょうね。黄色はあんまり出てきませんな、カトリックの坊さん。それは民族はやっぱり色を選ぶという
い, いえ、あのここへ来た時にこのこれ綺麗だったのと、これが綺麗だったのと色足絶って色が出てきたので、ちょっと自分でこうなんかミックスできないのでお聞きしたんですけど、
そのものは色足絶の人はちょっと違うんですよ。
そん
な感じです。ありがとうございます。
王さんのこの幕の剣はね、あの王さんのこの黒いのはね、あの西本組ではね、今度ね王さんのこのユニフォームのこの黒いのもね、人に限らないっていうような規定がね、つい最近ね、今日来てるお人のお坊さんも、あの、つい焦げ茶色のね、これを着てましたけども、まあ、今までその、汎用的に使っているこのお坊さんの黒は、まあ、他のその、いろんなこう、哲学っていうか、他の考え方に染まらない、浄土真宗のお坊さん、だから、あの、お嫁さんが、あの、お嫁さん人徳に白服で行きますけれども、あなたのお家の考え方に染まりますと。って言って、そばの人の中でおらんのか。お坊さんは、その浄土真宗のお坊さんでしたら、真言宗のお坊さんでしたら、あの自分の考え方を一生懸命その皆さん方に教えをしますけれども、世の中にはいろんな考え方があるけれども、他の これにその何色で書いても、あのこう色がつかないのと同じように、他の考え方に染まらないと、そんな意見があるっていう。
ありがとうございました。
はい、もう、一足着てますから、もう始まりが遅かったですから、あと一問にしましょうか。どなたかいらっしゃいませんか。はい、どうぞ。
あの先ほどあの背中のいい方はですね、あの皆生涯ある方なんですよね。今あの歩かない時代になりまして本当にあのいい背中はこれからの方もできるでしょう。どうしたらいいんでしょう。
歩けへんないんです
よ。はい、3時がもう3時15分が来てしまいました。
先生さん、お願いします。
お願い、はい、はい、どうぞ。
今やった管理者の話ですけど、
はい、
いいですか。
はい、
まあ、僕はもう野前ロスターの管理者を写ってるんですけど、
はい、
あと先生、山本先生の管理者を僕に読みたいです。書いてください。
いやいや、書いてありますよ。
ちょこちょこ載ってますけど。
いやいや、あのね、それではぜひね、まあ、自分の本全然そんなあるんですが、中央公論から中央公論新書って、あそこで悪と王女っていうタイトル、あのサブタイトルが信者の裏切る歎異抄、そういうテーマで書いております。これは私の歎異抄論です。
わかりました、載ってます。
あの歎異抄、あのここなんですね、あの岩本先生歎異抄、一独特のあの今度ね、来年の、4月の3日だったかな、ここの寺じゃなくて、ご商談にね、円光寺さんっていうのも同じ本願寺さんの寺、そこにね、山崎雄明っていう、これも、この方の本願寺さん、武蔵野大学の、教授の方でね、歎異抄の専門、この方はどちらかっていうと、歎異抄専門家、歎異抄使い方、学者さんですからね、どちらかというと解説ですけれども、山本先生のような、こう、何言ってるんですか、非常に上の大きい感じじゃなくて、漢文を解こうみたいな、ね、あの形でとかはありますけれども、NHK の教育テレビでね、ずっと歎異抄を解説でずっとお話しとった方が、ついそこのお寺に来ます。で、またうちのホームページ、インターネット嫌いな方いらっしゃいます。あの、人気は決まってます。4月の、 月の3日、うん、失礼、3月の4日これはどなたか、私が交渉しましたから、場所ここでも狭いですから、縁故士さんの方が広いですから、うちの委員会と縁故士さんにできませんけれども、縁故士さんに場所をお借りしましたので、どうぞおいでください。構いませんか、はい、それではもう来年もまたお越しいただけるかなと思いつつ、明日、善通寺さんで山森先生を囲んで、善通寺の総長から柏原さん、それから大分さんの朝井先生、佐藤の朝井先生に手術していただいたという方もおりましたけど、から初任事憲法の総さんという女の総理さん、から先ほどのお話のように、もうお坊さんもそのどちらかというと、信号のお寺で、善通寺さんに話も出たのも私ですから、信州のお坊さんが信号に行ってもいいかと、要するに宗派も超えて、職業も超えて、みんなでこういうことを考えていこう、横に行けるきっかけになったらどうかなというのも、ですから、もしお時間がある方は、明日も1時、ぜひ善通寺と返上があったので、始めますので。来年もまた、私もお願いしますので、どうぞ、インターネット見ていこうといただきご案内をしますので、本日はどうもありがとうございました。お茶を、お出しいただけますので、どうぞ、お抹茶を入れてくださいね。